皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私クリーンティーと
うまうまと
ホネストですよ。
はい、ということで始まりました第288回駆け上がりラジオでございます。
はい、うん、
はい、まあ、本日は7月20日ということでですね、まあ、今日通常回ではありますけれども、まあ、駆け上がりラジオなんと丸8年ということになりました。
うん、
うん、もう、うん、もう何ですかね、うんって深いうなずきで全てをね
そうですね、イエーイみたいな感じじゃないです
か。いや、だってそのかけらじの方はさ、うん、なんかあんまりこう大々的に周年を記念して何かやるってあんまなかったじゃない。まあまあ、なんかスペシャル会とかって集まったわりは知ってたんだけど、
うん、
まあそれがね、今回は集まってないんで。
集まってなくて、各自それぞれ朝の時間を過ごしてますよね。
そうそうそう。
自宅で。
もう、うんとしか言えない。
だよね。
まあ、3年、4年ぶりに集まらない回になりましたね。昔、そういう回もありましたけれども、ここ、近年は、
そうね。
集結して外でみたいなね、ことをやってましたけども。うん、はい。まあ、ちょっと今回はね、朝普通の収録、通常回という扱いになりますけれども。まあ、その中、まあ8年、ちょっと振り返ってみると、どうですかね、8年前のことっていうのはね、なんか覚えてます？始めた頃の。
大学卒業してちょっとくらいで、うん、だまだグリーティさんは大学院生やって、
う
ん、
そう、私は
そんな時期です。2年目とかでしょ？あれ、うん、
そんなもんですね。
そうだね、そうだね。
まあ、で、まあ、皆既日食があったぐらいかな、みたいなね。
いや、それを覚えてない
わ。あ、そう。覚えてない？
皆既日食の話はし、なんとなく、ぼやっとしてるけど、うん、それがいつ起こったのかとかも全然覚えてない。
ちょうどね、まあ、マイケル・ジャクソンがお亡くなりになった。
あ、そうだ。そうそうそう、マイケル・ジャクソンは。
はい。大きなニュースだったのは覚えてますね。
そうだね。第0回でアンパンマンとマイケル・ジャクソンの話したね。
まあ、絶対世に出せないものが。
そうそう、公開してないやつだけどね。
うん、まあそんなところから、ね、そんな、ね、8年前、なかなか思い出せないですけども、そこから、まあ約8年間ということで、まあ結構、まあ、なんて言いますか、ポッドキャストの中では、それなりに続けてやってきた番組になってきちゃったな、という、まあそんな感じがしますけれども。
そうですね。まあ、うん、
どうですかね、リスナーさんにとってはどうなんですかね、こう8年間、とか長い期間、まあ、ずーっとですね、このかけらじタイムズ井戸端カオスみたいな構成は基本的にこう守ってですね、
ね、
まあ、ずーっとお届けしてきたということなんですけども、そういうなんかこうあまり目立った進展はないけど安定して送ると、送り続けるというのが、良いものなのかね、それともまあ番組改編を、こうすると。コーナーをちょっとガラッと変えてみるというのが、リスナーさんにとっていいのかとね。僕結構流し聞きしている立場からすると、まあガラッと変わると、ちょっとその時はね、戸惑うなみたいな感じはあるんですけど、お二人がよく聞くポッドキャストとかでそういう、こう、ガラッとみたいなのがあるとどういう感じにしますか？それとも安定してた方がいいですかね？
あんまりガラッと変わるのを聞いたことがないからな。
ああ、そうですか。
そうですね。
うん、
あんまり僕もやっぱりですね、落ち着いたラジオが好きなので、
うん、
あまりこう、大きな、こう、ガヤガヤした感じっていうのは、そんなに好きではないと、
うん、
いうのがございますというところで、番組改編を、まあ、行うことは悪いことじゃないと思うのでね、
うん、
スタイルをどこまで崩していくか、良いスタイルを残すっていうことが、うん、まあ、大事なのかなって思いますけど。
そうですね。うん。 まあ、なんでガラッとという話をね、思いついたかというと、まあ、ちょうどこの8年って、8年前って、オバマ大統領がね、就任して、今年はトランプ大統領みたいなね、結構外国はガラッと変わっていたり、まあ、日本も、2009年、実は都議選で自民党大敗しててですね、今年も大敗したみたいな。なんか、結構節目の8が起こるこの年だなっていうのはね、8年目にちょっと、8年目というか8年だってちょっと感じたもんです
よね。8年も、あれはなんかいろいろ起きますよね。うん、
まあ政治と、ポッドキャストは違いますから。
まあ政治はね、そういう、うん、そういうものかもしれませんけど。ま、う、あ、ん、でもなんか、
政治とかいろいろ変わっても、うん、まだ全く我々は微動だにしなかったっていうことが事実ですね。そうですね。
変わらない良さっていうのもやっぱりあるからね。うん。世の中には。まあ、我々はどちらかというと、なんて言うんでしょう。日本で言うと、いつしか、誰が始めたんだろうみたいなね。うん、ああいう、こう、伝統芸能的な、職人的な方向に進めば、それもまた、いいんじゃないかなと思いますけどね。うん、
じゃあ、これからも、変わらぬ、かけらして、皆さんにね。
もう、何の番組なのこれ、急に。
いや、ちょっと、まあ、なんて言いますかね。まあ、8年という区切りの中で、ね。
スペシャル感出した
の、ええ、まあ、ちょっと、皆さん、我々の、ね、思いというのもちょっと出してみたと。まあ、はい、これからもね、私たちのモチベーションの限り続けていけたらいいなと思っておりますので、まあ、ぜひ、お聞きいただいている方は、引き続き、ご愛聴よろしくお願いいたします。ということで。
お願いします。
はい。
お願いします。
さあ、今日はですね、そんな中お便り4通来ておりますので、早速紹介をしていきたいというふうに思います。でも
そう考えるとさ、うん、本当に最初の時期から比べたらお便りは本当に来るようになったね。
まあそうだよね。
いつから来たかも覚えてないですけど。
うん、で最初の頃なんて4通来ましたみたいな、普通に言ってなかったよ、
そうね。そうそう。で、ボックスから、抜き出してきましたみたいなね。
まあ、見栄張っちゃってね。
一通来ただけなの
に。大量に来てる中から今回はね、一通みたいな話だったのに。いやー、今普通に四通もいただけるなんてありがたいことですよ、ね、これはね。噛み締めて読んでいきましょう。
はい。それでは、まずじゃあ一通目ですね。お名前リーヤさんからタイトルお久しぶりですということでいただいております。
久しぶりです。
本当にお久しぶりですね。はい。かけらじパーソナリティの皆様、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
元長崎県在住のリーヤですと。はい。
はい。
前回お便りしたのが2012年の5月頃で、かれこれ5年以上経過してしまっていました。うん。
はぁ。
時の流れって予想以上に早いんですね。前回お便りした頃は中2だったのですが、今ではもう大学1年になりました。
早い。
いや、早いね。やっぱり、8年やってると、こういうことあるね。
さっきの話で、我々はそこまで大きな変化がなかったんですけど、うん、まあ学生さんからすると、まあ普通に学業がもう終わっていきますという、
ね。そうだね。
いや、もうだって、中2から大学1年って、もう、なんだろう、人生の中でも結構さ、その時期って、結構いろんなことが起こるじゃない？高校受験もあるし、大学受験もあるし、うん、みたいな。なんか、すごいよね。その時期に、その時期を、我々はずっと同じことをやってるっていう、
ね。そうね。
なんか、
まあ、そういう、
不思議な感覚です
ね。感じだと不思議だね。僕らの時間感覚と、多分このリーヤさんの時間感覚はだいぶ違うね。そうすると。
違うだろうね。うん、
まあ、転職2回ぐらい繰り返してるぐらいの勢いですもんね。高校入って大学入ってみたいなことになるとね。
うん。
はい。で冒頭で、元長崎県民と書いたのは大学進学に伴って山口県に引っ越したからです。
うん。うん、はい。
以前47都道府県にリスナーが欲しいという話題で山口県のリスナーはいないという話がありましたが、ちゃんと山口県のリスナーも存在しますよと。これは流行り物。通信部の方で ね、やられてるやつですよね。
はい。
はい。さて、最近私はあることで悩んでいます。うん、それは自炊です。
うん、お
一応学食で のミールプランを組んではいるのですが、土日や連休など学食が空いていないときは、どうしても自炊が要求されます。うん、しかし、高校までほぼ実家で、実家では母親が料理を担当しており、自分で料理をすることはありませんでした。
うん、基本そうですよね。
うん。
大まあそうだろうね。
まあ高校まではね、うん、そういうことが多いでしょうと思います。ですので、どこから自炊に手をつければよいかわからず、よくわからず、結局コンビニやドラッグストアで弁当やパンを買ってきてしまいます。
うん。うん、
そこで初めての自炊という話題でお話しいただけないでしょうか。う
ん、はあ、はあ。
お三方が大学生、社会人の一人暮らしのうちで、苦労を、工夫したことや、自炊初心者向きの簡単なレシピなど紹介いただけたと思います。それでは今後の配信も楽しみにしています。長文乱文失礼いたしました。フロムリーアサーフェスから送信といただいております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
大学生大体サーフェス買うんですよね。
あ、そうなんだ。
一個カメラ行ったら、いやいや、僕もサーフェス部持ってますから、だって。
ああ、そうです。
入学祝いとかっていう風にシール貼られて、結構いろんなスペックで選べるし、めちゃくちゃ軽いから、その大学の講義とかでも、すごいこう、うん、開けやすいんですよね。開けやすいけど邪魔にならないんですよね。
時代がちゃうよね。
いや、もうさ、
我々の時の。
当時、ノートパソコン開いたら、ちょっとの、なんかこう、格好つけみたいに、こう、思われる節がありましたけど。
ね、いや、だって、今当たり前。どでかかったじゃん。ノートパソコンなんて、我々の時代。
分厚い。
そう。
いや、そう
よね。重い、分厚い、でかいっていうね。
はい。まあ、その時代からもう今、タブレットという時代ですからね。
はい、そうですね。自炊ね。今日の井戸端カオス、この話にしますか？
これ、そう、できるんだったら。
ここで変えちゃうの？
別に。
私は。いや、変えれますよ、全然。うん、変えれますよ。これはちょっと確かに、話してみるのも面白いかもしれないですね。うん、
まあ、料理の、ね、話題であれば、料理しながらかけらじ聞くっていうこともできますのでね。相性は比較的いいのかもしれませんね。うん、
そうね。はあ、
じゃあ、ホネスさんがやられるんであれば、うん、そこに任せしようかなと思うんですけれども。
わかりました。じゃあ、今日の話題は変えます。
はい。ということで、なんて言いますかね、こういうのなんて言うんですかね。お客さんのね、オーダーに従ってですね、変えるという、また新しい取り組みかもしれませんけども。はい、じゃあちょっとコーナーの方にね、ホネスさんのコーナーの方に、
はい、書いてます。
はい、はい、お任せして、じゃあそちらの方で詳しくお話ししようと思います。ではリアさん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
引き続きまして2通目はですね、ツイッターの方でDM でいただいておりました。まあ、DM なんで お便り、タイトルはないですけども、ホワイトチョコさんからいただいております。はい。いつも興味深い配信ありがとうございます。毎回楽しく聞いています。この間のオープニングで話していた YouTube の件について、ポッドキャストは以前より世間に認知されたと思いますが、YouTube とは比較になりませんよね。うん。かけらじを YouTube で配信するのはいいことだと思います。例えば、うん、ジョン・タイターと Google 検索すれば YouTube の関連動画が出てきますが、ポッドキャストの検索結果は出てきません。まあ、カッコ出てるかもしれないけど、目に入らない。
うん、
気になるトピックをかけらじで扱っていても、ポッドキャストを知らない人がポッドキャストにたどり着くのは難しいと思うのです。うん、今は YouTube は誰でも知っているし、ラジオ的な使い方をしている人も多いと思います。うん、私もその一人ですと。YouTube で広告を入れた配信は文句を言う人もいるかもしれないけれども、そういう人は今まで通りポッドキャストで聞けばいいと思います。せめて、皆さんの持ち出しがないくらいに広告収入があるといいと思います。ファイル作成とかアップロードとかの作業がどれぐらい大変かはわかりませんが、チャンネルあるといいと思います。という、まあ、YouTube で配信をしてはどうかという、まあ、ご意見ですね。
いただいて。背中を押していただいているようで。
まあ、入る物の方ではね。
やっていただいてますけど。小平さんもゲーム実況してますからね。
小平、まあ、ゲーム実況に並行して、うちの番組も、
うん、
データをね、上げさせていただいて、その、番組の方もね、まあ、少ないですけど、一定数再生はやっぱりあるはあるので、それで、収益はある程度、もう本当にビビったるもんですけど、一応入ってはいると。
うん。
いう。
まあ、サーバー代とか。
うん。
うん。
どれくらい捻出できてば。
そうですね。
いいのかなというか、まあ、チャンネル、YouTube のチャンネルを作ると、その、かけらじのホームページ自体も、まあ、そこで賄うことも、一応できたり、あと、まあ、コメントをそこでね、うん、 入れていただいたら、それをお便りとして読むっていうスタイルも、まあ、うん、ありっちゃありかなとも思いますけれども、
うん、
ただまあ、その、ゆっくりと自分のペースでなんか聞きたいって時に、YouTube ってやっぱ広告が入ったりとかですね、やっぱあの画面のメモリーというか、結構ダウンロードするので、
うん、
そのあたりで YouTube は、YouTube を見る時間っていう風にまた別の時間枠を設けて聞いてるとか見てる人もいるので、まあ、フィットするかどうかはまだ未だ不明な部分はね、ありますよね。
まあ、それは多分アップした時に広告、どういう形式の広告を上げるかは選択できたはずなんですよ、確か。番組の途中に入れる広告を出すのかとか、冒頭に広告を入れるタイプがいいのかとか、まあ、それはね、多分アップする側で決めれたはず。僕が上げてた時はそんな選択肢があったはずなんで、それをまあなくせばね、皆さんにはちょっと快適にはなるのかなっていう一面がありつつ、うん、広告をなくすと今度は収益がなくなるんで、そこそこ、
ね、うん。まあそうですね。
そういう、いろいろ葛藤もこちらはあるのでね。
どうなんですかね、ポッドキャストっていうのを言う、まあ、なんか、まあ何を目的にやるかっていうの話になってくると思うんですけど、まあ、認知を広げるっていう観点もありますけれども、まあ、ポッドキャストを聞いてる方が、ポッドキャストアプリじゃなくて、あえて YouTube で聞くっていうケースってどれぐらいあるんでしょうね。
どうなんだろうね。うん、あんまりないかもしれない、ね。まあ
う
ん、
どっちかだから、リスナー層自体がもう完全別っていう感じがしますよね。
うん、そうですよね。だから、まあ、プラスのリスナーを増やしていくっていう観点の方が強いってことですよね。検索に引っ掛けるっていうような意味でも。
だから、ね、もし本当にプラスでしっかり YouTube やるんだったら、ちゃんと動くものを、例えばうちの番組は耳で聞くとすごく難しい話も、中には、
うん、
ただありますので。
そうすると、画面上はなんかこう、解説した絵とかが、音声とか出てたりすると、
あった方が、
わかりやすいかもしれない。
そうだね。うん、
そうすると、そっちで見る意義っていうのはあるからね。うんうん、
まあ、もしくはポイント、番組全部じゃなくて、なんかエッセンスの部分だけをこう、本当にこのポッドキャストの広告的な媒体として使うとかね、こういう話をしてますよみたいなね。
ああ、
だから
要は同時並行というか、アドオンで YouTube もやりますみたいな感じのスタイルでもね、いいのかもしれない、ね。
だから次回予告みたいなことを YouTube の方で流すってこと
ね。ああ、そうね、次回予告、うん。もうちょっと長くてこういうことやりますよみたいな話をね、うん、5分とか時間決めてやってみるとかね。うん、そういうのは一つの手かもしれません、
うん、そうね。5分やっちゃうと、なんかそっちで十分だなって思っちゃう人がいると思うけどね。
それっちだけ聞くようになるみたいな。
まあじゃあもうちょっと。
5分でいいやみたいな。
ああ、まあちょっとそういう考え方はありますね。はい、ありがとうございます。そういった意見があったということは、はい、参考にさせていただきたいなというふうに思います。はい。
はい、
引き続きまして3通目。お名前、シュウさんという方からタイトル、新規リスナーですという形でいただいております。はい。はじめまして。新規リスナーがあまりいないと、お嘆きの皆様、4月からの新規リスナー週ですと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょうど今そんな話も YouTube の時にしてましたけどもね。はい。私が聞き始めたのは、流行り物通信簿から流れてきたからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ところで、私がコメントしたかったのは満員電車の件です。
お、
電車もすごいと思いますが、はい、満員バスはもっと大変です。
あ、
特に雨の日は普段乗らない人も乗るので途中からは乗れないことも、うん、以前利用していた東京メトロ東西線もすごかったです。
あ、東西線すごい。
まあ、私も一番混みますからね、あれが、
うん。あれは悲惨ですよ、東西線。私も乗ってましたけどね、うんうん。
結局のところ、心静かにポッドキャストを聞きながらやり過ごすしかないのかなと思います。だらだらした文章ですみませんでしたが、これからも楽しみにしています。ではまた、ということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、満員電車はやっぱり、皆さん感じてらっしゃることは多いということが、ね、反響からもわかりますけれども、なんか、あれですね。そういう中でも、ポッドキャストを聞くということはできるっていうね。こう、
うん、
皆さんそういう感じで書いてる方も多いですけどもね。なんか、ポッドキャストを聞いているシチュエーションに合わせた番組みたいなの作れると面白いかもしれないですね。
毎日。電車に乗っているあなたみたいなね。
うん。なんか、結構聞くシチュエーションって限られる気がするんですよね。なんかとやっぱり一緒にやる。まあね、通勤中。
うん、
料理をしている最中、家事をしている最中とかでね、流し聞きする、うん、車に乗ってる最中とか、大体そういうのが多いかもしれないですよね。
まあ、あと、農業でしょうね。
あ、農業もありましたね。農作業中。うん。
うん、まあ、今回バス通勤されてるという、
うん。
ところなのかなとは思うんですが、満員バスもね、多少、やっぱり、経験あったりするんですけど、通勤では使ったことないですけど、スクールバスはね、ありますけど、あれは、なんだろう、みんな乗れないってことはないんで。
まあ、決まってますからね、利用者がね。
そう、乗れないのはやばいね。
突撃取材して、ね、実際、一回通勤バス乗ってみて、やべ、こんなんなんだ、みたいな。
ああ、我々が乗るっていうことね。
だその通勤バスは僕が見る限りだと、電車のように、駅員さんが人を押し込むっていうことではなくて、もう乗り切れなかったら次のバスを待つっていう風なスタイルになっているので、うん、どっちかというと中で困るっていうよりかは、時間帯って本当にその、時間が乱れちゃって、遅刻しちゃうという方が怖いのかなと思いますね。
うん、まあそうでしょうね。
雨とかは特に渋滞というか、車も見ますので、
うん、
まあ、そういう電車とはまた違った悩みが出てくるのを、まあそういうのもちょっと話題にして、うん、まあなんかうまいね、運用方法があれば、ご案内できたらいいなと思うんですけど、
う
ん。
そうですね。満員バスという観点も、まああったということでした。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、4通目、最後のお便りです。お名前ケリーさんからタイトル、感じてみたいというタイトルでいただいております。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
今受けている仕事のクライアントがクレーマーで、会うたびに本当にしょうもなく、レベルの低いクレームを言われ続け、この女と会うのはあと数回で、それ以後は二度と会うことはないから耐えろと自分を励ましているケリーです。ということで、
冒頭からめちゃめちゃ大変じゃない
です
か。大変そうな思いが伝わってきます。
は
い、
まあ、あと数回耐えると。あと数回ってね、終わりが見えてるのがまだいいと思いますけどね。はい、人は自分と同じものを同じように感じているのか、僕も考えたことがあります。はい、これは前回のクオリアのお話ですかね。
はい、
はい、手塚治虫の漫画で共感するようなものがあり、このようなことを考えるのは自分だけではないと感じたことが記憶にあります。うん、
うん、
知りたいのか知りたくないのかと言われればどちらでもないです。知ればその人をより理解することができるのかもしれないと思いますが、さらなる疑問が湧いてきてキリがないように思うので知らなくてもいいかなと思います、
うん、
でもちょっとずれると思うのですが、一つだけどうなっているのかわからず知りたい感覚があります、それは複眼です、昆虫など複眼ってどうやって見えているのかな、ずっと気になっています。よく見えるのでしょうか、気になりませんか。ではまたメールしますね、というふうにいただいております。
うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。まあそうですね、昆虫の複眼は確かにどう見えてるのかっていうのは気になりますね。
トンボとかのね、なんか360度というか、すごい視野が。
視野が広いと。まあ、そういう意味だと、シマウマとかね、人間よりも視野が広いって言われている、この人は、人じゃないけど、どう見えてるのかっていう、まあそういう部分からも、
うん、
気になりますし、あと色的なところですね。色覚。なんか猫は白黒にしか見えないとか、なんかそんな話聞いたことありますけど。
犬もね、うん、視力がものすごく低いとか、いろいろ聞きますけど、
うんうん、
動物の目もそうなんですけど、思考回路もすごい、ね、どこら辺まであんのかなって、うん、ね、犬は例えば夢を 見たりとかして、寝ながらなんかこう吠えたりとかしたりとか、実際見ましたから、うん、やっぱ結構、人間に近い要素も持ち合わせて、うん、哺乳類とかだったら持ってるんだなって思いますけど。
そうですね。
昆虫になるとどこまでなのかなっていう、複眼か。
確かにそういう研究はなされてるのかどうかもちょっとわからないぐらいですけども、まあどうい
やでもなんかしてんじゃない、うん、複眼の見え方みたいな、どっかの大学の研究室でさ。
まあしてそうだよね。
うん。
うん。でも映像化してるっていうところまで行ってんのかどうかはちょっとわかんないですけどもね、
うん。
うん。ちょっと映像化されていたら見てみたいなというふうには思いますね。まあ、まあそういうふうにこう、やっぱり知れば知るほどですね、次の疑問が湧いてくるという、そういう、まあ、なんて言いますね、噛めば噛むほど旨味が出るご飯みたいな、なんかそんなネタなんですよね、クオリアっていうのはね。なので、うん、まあ、キリがないというか。ところなんで、まあ、そういう、ネタとして楽しんでいただければいいかなというふうに思います。はい。ということで、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、今日のコーナーに入っていきたいと思いますけども、今日は通常回と同じなので、まあ、かけられタイムズ、井戸端カオスの、二部構成でございます。かけられタイムズは馬場さんですけれども、こちらのテーマは。
はい。
はい。
まあね、もう結構話題になってますけど、ヒアリがね、まあ、コンテナの中から見つかって、
うん、
まあ、水際で止めれるんじゃないかって言われてましたけれども、徐々にその、発見された都道府県が、まあ、着実に増えてしまっている。っていうところを鑑みるとですね、どうやらもう上陸されたと認識していいというフェーズに来てしまいましたと。
うん。うん。
で、ただ、メディアによっては、例えば刺されたら死んじゃう危険性ありますとかですね、あるいはなんか別にそんな大したことないですよとか、日本のね、元々いるアリの方が強いとかっていうのがツイッターで出回ったりとかで、いろいろ情報が錯綜しているので、うん、まあ正しいね、情報を提供して、みんなで正しく恐れようじゃないかと。
うん。
ね。ということで、僕たちは正しく恐れようというサブタイトルをつけてですね。
なるほど。
今日はヒアリについて、はい、特集したいと思います。
はい。ヒアリ、まあこれもタイムリーなネタでございますので、注意をして聞いていきたいと思います。はい。引き続きまして、井戸端カオス、ホネスさん、こちらは、
はい。
どうでしょう。はい。
先ほどお便りでね、
うん。
方向転換をしましたけれども、今日は初めての自炊初級編ということで、やっていきたいと思います。はい、
初めての自炊。先ほどね。
本当に変えちゃった。
はい。タイトルまで決めていただきましたね。
そうですね。コンテンツの中身がどうなるかっていうのは私も全く今想像がつかないんですけど。
まあそこは3人で協力してやっていきたい。
そうですね、はい。まあ我々が初めての自炊でどういうことをやってたのか。まあちょっと記憶をね、掘り起こさなきゃいけない部分はありますけれども。
うん。
まあどういうところから始めればいいのかとか、自炊をするときのポイントとか、まあそういうようなところ私がこう普段気にしてね、料理をするときにどういうことをやってるのかというようなところも含めてお話をすることができたらいいのかなというふうに思います。
うん、はい。ということですね、これから自炊を始める方も聞いてみてください。はい。では、かけられタイムズから参りましょう。
ヒアリ上陸、僕たちは正しく恐れようということで、まぁ、あ、ちょっとね、あまり楽観的にはいけないニュースなのかもしれないんですけれども、うん、まぁ、あ、アリがね、上陸してきて怖いぞというシンプルにそういうニュースですと、いうお話なんですけれども、
うん、
まぁ、これね、ニュースにするんであればもう少し、まぁ、あ、タイムリーではあるものの、初めて発見されたのが、確か5月の26日に、まぁ、あ、神戸で、発見された。のが最初だったんですが、その5月26日はそんなにニュースにならなかったんですね。
うん。
あ、なんかコンテナに入っとったぞと。で、しかもその時確か死骸だったんで、まあまあこんなこともあるわいなみたいな感じで終わってたんですけど、そこからこう、東京とか名古屋とか、いろいろな、まあ最近で言うと、横浜ですか。で、こう、新しくですね、ヒアリの巣の跡であるとか、ヒアリ自体がですね、100匹以上見つかるとかですね、
うん、
まあ、そういったニュースが相次いでいて、で、メディアでもですね、ヒアリに刺されたらどうなるのとかですね、いろいろこうあって、国も対策をしてるんですけど、対策変更をしましたとかですね、結構、まあ、対ゴジラ並みに、国が動かされてる感じもあったので、これはニュースだと。いうところで取り上げた次第でございますと。
うん。
うん。
はい。お二人はヒアリに対してどういうイメージを持っていますか？現時点で。
外来種。
外来種。
イメージというか事実ね。
事実。
いやいやいや、なんか、やたらと騒いでんなっていうイメージはあるんですよ。
ええ。
なんか、ヒアリが5匹見つかったキャー、まあね、みたいな。
うん、そう、そ
の
キャーまでは聞こえない。
いやいや、僕、その、今メディアが騒いでる様子を客観的に見たら、まあ別に叫んではないかもしれないけど、もう、単純に言ってそんな感じしか、受け取れない。
まあまあ、確かに、私たちが、普段生活してた時に、あ、ヒアリだっていうところまではまだ繁殖してないというか、っていうのはありますと。なので、うん、まあ、うまくいくとですね、そんなに増えずに終わる可能性もあるし、どんどん増えてアメリカみたいにですね、毎年、ね、1300万人も刺されるというですね、甚大な被害が出てしまうかもしれないということで、ちょっと注意も必要と。
だって、そもそも、なんだろう、うん、今さ、どっか、神戸だったかどっかでヒアリがポンと見つかって、
はい。
ああ、ヒアリ、 初めて見つかったっていろいろ調べたら東京にもいたり神奈川にもいたり、うわなんか結構いるぞみたいな感じになってるわけでしょ。
そういうわけですね。
うん、
なんかそれってさ、神戸に見つかったアリがこうよちよち歩いて東京に行ったわけではなく、別々で多分入ってきてるはずだから。
あ、基本的に中国から、うん、
コンテナに入って、
ね、輸入した、はい、コンテナの、うん、コンテナ船の中に入ってたというところが大きいようですと。
うん、そんなのったら今までも、あ、いたんじゃないのって思っちゃうけどね。
うん、
まあ、魚とか、うん、
情報が
外来種がどんどん紛れてきて、
うん、
まあ言ったらアメリカザリガニとかそうじゃないですか。
うん、
めちゃくちゃ増えちゃいましたけど。まあ、しかもそれが、生態系に影響を与えるっていうのは、結構、いろんな場面で言われるところでもあるんですけど、
うん、
やっぱそれが人に対して、人を刺したりとかするとですね、蜘蛛とかも一時期ちょっとあったと思いますけど、
うん、
まあ、大阪で危険な蜘蛛が見つかったりとかですね、まあ、なんかそういったニュースもあったんで、まあ、人を刺すかどうかでちょっと、ニュースのジャンルが変わってきちゃうのかなっていうところもあります。
うんうん、
グリーンティーさんはヒアリに対してどういう、印象をお持ちですか？
まあ、僕はね、まあ、怖いなとは思うものの、もう、俺日本にいると思うんだよね、結構。だって、こんなに貿易盛んにやっててさ、
はい、
これが初めてっていうことないんじゃないの？みたいな感じはあるんですよ。うん、
はい。
うん。だからまあ、騒いではいるけど、もういるんじゃねえのっていう、そういう、なんか、ある意味冷静な、こう、引いた感じで見てます。
うん、まあ一緒ですよね。
まあ、今さらいきなりそこまでビビる必要ないんじゃないかという。
そう。しかもこれ、
うん、まあまあ、ちゃん、うん。
見分けつかないじゃん、パッと見てさ。ちっせえし、ちょっと色が赤みかかってるぐらいだから、そんなアリ日本にもいっぱいいるじゃん。
いっぱいいますね。普通の黒いアリじゃなくて、ちっちゃいアリも、
う
ん、なんか家の中とかでよく出てくるようなアリとかね。
そう。
多いんで。
見分けつかねえし、いてもおかしくねえなって思っちゃったんだよね、だから。
うん。
う
ん、
で今のところ見つかってるのが、東京、愛知、大阪、兵庫、そこに加えて、横浜港で見つかったんで、まあ神奈川ですね、
うん、
でも見つかりましたということで5都道府県に、広がりを見せているし、しかもほとんどまあなんでしょう、人口の多い都市ですねというところもあってですね、うん、まあ幼稚園ではね、ある幼稚園では砂場を使わせないようにしたりとかですね、緊急の対策が取られていっていると。まあ、ちょっと過度に反応してるようなこともあるんですけど、うん、まあ、多分ね、こう、親御さんとかからすれば、ちょっと一刻も早く対策してくださいみたいな、なってそういう風になってるのかなと、思ったりですね、
まあ、
出ますと、うん。はい。で、国はどういうことをしてるのかというと、まあ、港にですね、毒餌配置したろということで、そういう対策を出してたんですけれども、今週ですね、7月の13日の、ニュースでではですね、他の生態系も、例えば他のアリもその毒餌食べて他のアリが少なくなるとヒアリが逆に侵入しやすくなるよっていうですね、専門家の意見などがありまして、国が、対策の変更を検討していると。今、
うん、
まさにそこ状態ですと、
うん、
はい。まあ、確かに日本の生態系自体をもう弱くしちゃうんで、モロハロ剣というか、こううまくいかない場合は逆にヒアリが増大してしまういますよねというお話ですと、うん、いうところで環境省は対策を変更して、まあ罠に限ってはヒアリが確認された港でのみ、展開するというようなことを視野に入れているというところなんですけど、まあとはいえ中国からいろいろ入ってきますから、あとまあアメリカから入ってくるのもヒアリ混じってる可能性ありますので、まあアメリカと中国、まあこれヒアリが大量にいる国なんですけれども、まあ、結局、何かしら入ってきちゃうんじゃないかというところではございますと。
うん。
はい。で、ツイッターではですね、まあ、もともといるアリの方が強いよみたいな、絵みたいなのがこう、出たりとかしてるんですけれども、まあ、専門家の方からすると、まあ、過去アメリカの事例とかを見る限り、アメリカにもともといたアリよりも強くてですね、まあ、どんどん追いやっていったという実例がございますというのを見る限り、
うん、
日本のアリも同じようにですね、負けてしまうんじゃないかと。いうことが言われて、今はですね、あまり安心できる状況ではないですというのがあります。で、もう一個、ニュースとしては、刺された時にすごい低確率なんですけれども、アナフィラキシーショック、まあこれなんか蜂の時の話でもあったような気がしますけれども、
うんうん、
はい、これ起きちゃうと、 で、もう強烈なアレルギー反応なので、場合によっては死に至る危険がありますというところもあるので、まあ、ここが一番やっぱり、今ニュースになっている大きなポイントですね。うん、ちっちゃい子供が刺されてしまった時に、対処が遅れたりとかですね、まあ、対策間違ったりすると死んでしまうかもしれませんということを言われると、まあ、結構怖いですと。で、実際にアメリカでは刺されてる件が、先ほど1300万人というふうに、紹介したんですけれども、死亡例ってご存知ですか？ヒアリで死亡する。
なんか、あるっていう、あるっていうのは聞いたことあるけど、そんなに多くはないイメージですけどね。
はい。うん、これは結構ニュースによっては、アメリカで毎年100名以上死亡という、うんことを言われるブログなのが実はございますけれども、これは実際アメリカに確認をしたブログによるとですね、まあ少なくともアレルギー反応の結果で死亡しているのが100名くらいなんですが、あくまで何らかの昆虫に刺されていたというところでしか情報がないわけで、ありかどうかわかんないですと。実際だって急にいて刺されたってなった時にパッて見てそのヒアリかどうかをいちいち確認してらんないですよね。
まあね。
その時にはヒアリはもうどっか行っちゃってるとか、うん、あとはまあ全然違う蜂とか、ね、他の昆虫に刺されたり噛まれたりしてるケースも大量にありますので、うん、特にアメリカってものすごい種類の、虫もいますからね。なので、本当にこの100人実際亡くなられた原因がヒアリなのかどうかっていうのは、まあちょっとよくわかってないと。いうので、まあ、ヒアリ刺されたら絶対死ぬかもしれんっていうですね、ところはちょっと、オーバーに捉えすぎたのかなというふうに感じておりますと。うん、で、アナフィラキシーショックを起こす確率は、だいたい 0.6% から 6% と推測される研究があるということで、うん、まあ、6% って聞くとちょっと高いんですけれども、そのアナフィラキシーショック自体は、必ずしもそのいきなり死んでしまうとかではなくてですね、まあ、激しい呼吸困難とか、めまいっていった症状があった場合は、すぐに病院に行く必要があるんですけども、そうでない場合は、落ち着いていれば、まあまあ、一週間とか、ちょっと時間はかかるんですけれども、ちゃんと治りますというのもあって、まあ、落ち着いた対応すればですね、メディアで騒がれているほど、怖いものではないのかな、というところではございます。
うん。
はい。で、僕たちが知っているアリと比べると、アリ塚って言われる独特の巣を作るということで、ヒアリは知られてまして、
うん、
なので、明らかにこれなんかこう砂がこう、盛られてできて、なんかヒアリの巣じゃんっていうものがですね、今後出てきた場合は、まあそこに近寄らないようにねっていう、まあ当たり前のお話があるんですけれども、
うん、
逆に言うと巣がなければ、まあない、いない、ヒアリはいないですっていうことでもあるので、まずは巣があるかどうかっていうのは一つの確認事項になるのかなと思いますね。うんうん、はい。僕が見た限りヒアリの分布の地域を見ると結構その赤道ら辺というかちょっと暖かいところが多いなという印象でした。
うん、
だいたい26度から36度くらいの温暖な場所というかですね、結構暖かい時期に動いて巣を作ったりとかするんですよ。
うん、
で、一方で日本の平均気温って、今ちょっとパッと出てこないですけど、まあ今ね、猛暑日とか言われて30度超えてますけれども、
うん、
まあ北海道とかでもね、全然暖かいんですが、冬とかなるともう本当に、数度とか0度とか、あるじゃないですか、
うん。
この寒さには全く耐えられないというところでですね、まあどんくらい彼らっていうかですね、ヒアリたちが、ここで、日本という場所で繁殖していくのかっていうのはちょっと、わからない部分があります、うん。適応してしまうかもしれないし、うん、無理って言って、死滅するかもしれないし、わかりませんというところですね。
なるほどね。まあ、先ほどあったアリ塚っていうのは、あんまり、今ちょっと私もね、Google の画像検索をしてみたんですけれども、あんまり日本のではこんなの見ないね、はい、アリで。
見ないですよね。こんなったら逆に、えってなっちゃいます。
すぐわかっちゃうからね、う
ん。山みたいな、砂場で山作りましたみたいな。
砂の山みたいな。うん、
そういうのが巣になってるってことなんですよね。
明らかに異質なので、すぐそれは目でわかる。ヒアリの巣は比較的わかりやすいっていう。
ママ、これ何？あ、それはね、ヒアリの巣よ、みたいな。
いや、でもこれ子供、お子さんとかいらっしゃる方とかはちょっと不安ですよね。こんなだって山あったらさ、子供としては楽しいじゃん。
なんかね、興味湧いちゃいますよね。
うん、乗ってみたりとかしちゃいそうだが、そうなると、ちょっと左が襲いかかってくるってことになるわけです。そうです
ね。まあね、潰しちゃう可能性あるからね、山になってたらね。
うん、なので、その、親御さんからすればですね、まあそういう怪しい、そういう、まあ、アリの巣みたいなのがあったら、もうそんなところ、言わんときっていうふうにですね、
うん、
しっかりと指導の音をですね、うん、してあげてくださいというところですね。
うん。
うん、まあ、あと、彼らも女王アリがいて、女王アリは飛行したりするんですよ。で、その女王アリをトンボが食べると、いうところで、ヒアリの天敵としては、まあ、クモとか、その、いわゆるトンボですね。
うん、
などがいますと。で、アルマジロとかも出てるんですけど、それは日本に多分いない野生としてほとんど見たことないんで、まあなんでしょうかね。他のアリもヒアリの女王を殺すことがあるとかいうふうに知られてるらしいんですけど、
うん、
まあ全部海外のトピックですので、日本にね、繁殖した際にどういう昆虫がヒアリを出迎えるかっていうのはちょっとわかってないですと。
うん。
いうのがあるんですが、我々人間からするとめちゃくちゃ小さな生き物、1センチとかないですから、大きくても6ミリくらいって言われてるので、うん、まあ非常に小さくて徐々に増えていくという意味では、まあちょっと無視できない存在だなと思って、
うん、
まあ今回取り上げてるわけなんですけれども。うん、まあただ、ヒアリ以外にも、なんかこう、家ダニとかそういうのでも結構その、ね、かゆみとか伴ったりとかして十分迷惑こむってるんで、
うん、
一種類増えたところで、結局、小さい虫ってやっぱ怖いよねっていう、ただそれだけのことなのかなっていう。
まあそうですね。
解釈も、うん、できなくはないっていう。
まあちょっと前だと、マダニとかね。
はい。
あったね。
まあそういうので亡くなられる方もいるっていうのもありましたけど、うん、結局そういう小さな虫は、ね、注意しないといけないですよっていう、で、なんか刺されたりとか噛まれたりしたら、適切な処理をできるだけ早くしましょうねっていう、そういう、まあ、結論になっちゃう。ですかね。
そうなんです
よ。まあ、それでしかないんだろうね。うん、
そうですよね。
逆に、うん。刺されたからって言って、もう刺された俺は終わりだ。うん、もう無理みたいな、わけでもないしね。
あと、絶対にさ、防げるっていうこともないじゃない。例えば、でかい動物だったらさ、家にいりゃ大丈夫みたいなのあるけどさ、
うんうん、
家にも入ってこれるぐらいの小さい動物に対して、そういうのはできないもんね。
うん。
うん、
まあ、建物を壊したりとかですね、うん、することもあるということで、あとその家畜とかに対しても攻撃性が高くて、まあその家畜をダメにしてしまうとかですね、うん、あって、まあ農業だけじゃなくて、都市にも被害をね、
なんかそう
与えやすいんですが、はい。
都市で、まあ話すのかもしれませんけど、なんか時期を好むみたいな、ヒアリは性質があって、なんかなんだかな、発電設備とかそういう、サーバールームとかそういうところに入り込んで、電線とかを壊しちゃうみたいな。そういう被害があるっていうのを聞いたことある。
そうなんですよ。だから、二次的被害として人体に直接ではなくて、そういう、こう、被害も、あり得るというところでですね、
うんうん。
できれば都市部とかは避けて、人が本当に少ないようなところで、まあ、勝手にやってくれと。いう気持ちでいるんですけれども。まあ、果たしてその通りになってくれるのか、わからないですがね。
まあ、だいたい港に入ってくるからね。
そうですね。うん、港から入ってきて、まあ、なんかこう、荷台とかに乗って、こう、さらに物流だとね、うん、トラックにも乗ってくるわけですから。で、トラックセンターでついて、荷台から、実はアリがたくさん、ファーって、カサカサカサって行ってしまうとかね。
うん、あれですね。ないですか。最近はアマゾンとかさ、そういう宅配で、物もらうというか、そういう、送ってもらうことって増えてますけど、はい、段ボールとかちょっと注意した方がいいかもしれないですね。
ね、なんか入ってるかもしれないんで、うん、ちょっと。って言ったら開けるの嫌になっちゃうんですけど。まあ、でも、もともとこういうのちょこちょこ見つかってたんじゃないかって気もしますので。まあ、
そういう立場ですね。
はい、これ国がね、うん、注意して見てくださいって言ったら発見されましたっていうことでしたんで、
うん、
まあ、それだったら毎年出てたけど、結局そんなに被害はないよねっていうのと、あとは、日本、海外に行って刺されましたっていう日本人の方は多くいらっしゃるんですが、日本国内で刺されて、なんか被害が出ましたっていうニュースは今のところ入ってないのを見ると、まあ、大丈夫なんじゃないかっていう気もしますよね。
うん。
まあ、必要以上に怖がる必要はない。
まあね、あんまり楽観視もできないだろうけど。
まあまあ。
まあでも、
うん、
普段、のね、生活で だって普通のアリも噛みますから。
そうそう、噛んできて痛いです、
うん。うん。だから、それは、普通のアリに噛まれないようにしておけば、気をつけておけば普段生活で。
うん。
槍にも多分噛まれないと思うんで、まあそういう、なんでしょうね。気をつけ方というか。まあ子供とかね、ちょっと心配かもしれないですけど、親御さんは。まあそういうような感じで気をつけていただければいいんじゃないかなと思います。
スプレーとかも効かないそうなので、まあ、蚊とかはね、デング熱に注意しましょうとか、毎年言われてるので、まあ森とか公園に入るときは、一応、虫除けスプレーをやった方がですね、まあ、アリはちょっと対策できないですけど、たくさんある危険の中から、7、8アリ、ね、それで妨害できれば、ぐっと確率引き、ね、低いところまでいけますので、そういうふうに個人個人で多少工夫して、ヒアリに関しては、まあ、アリっぽいを見つけたら、基本的に離れるとか、あんまりその、興味本位でつついたりするってことさえ避けてればですね、まあ、向こうからやってくるってことはそんなないと思いますので、逃げていくと思いますので、まあ、ちょっと皆さんそこは、お気をつけてというか、うん、楽しくね、夏をね、エンジョイしてほしいなとは思いますと。
うん。
はい。っていうところで、まあ今入っている情報では軽くまとめさせていただいたのかなと思いますけれども、まあまたどんどん増えてきたりするとメディアでもさらに取り上げられるとは思いますので、まあ引き続き、こういった情報はね、我々3人でもですね、追っていって、必要に応じてまた、まあ刺されたらどうすればいいのかみたいな対策に関してもですね、またそれ以降、特集できればいいかなと思っております。うん、ということで、今日はこのあたりにしておきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
暑いっすね、もう。
うん。
本当に。
なんすか、これ休憩時間みたいな。
いや、もう休憩したい、ほんと。まあ、そんなわけでね、今日の井戸端カオスは、まあ、ゆっくりのんびりやっていこうかなと思いますけれども、今日の冒頭で、リーヤさんから、久しぶりにね、お便りいただきまして。そこで、自炊、どうすりゃいいの教えてっていうお便りがありましたので、それについて3人でじゃあ語っていこうじゃないかというところで、話題を変えてですね、お届けしていこうと思います。
もともとやろうとしてたテーマにもそんなに遠くないんで、
うん、いや遠くない、
なんか健康についてみたいな感じだった、ね、一瞬見かけました。
そうなんですよ、もともとやろうと思ってた、もともとやろうと思ってた話をここで言ってもしょうがないんですけど、
うん、
あれなんですよ、健康だと自分が思ってる人って、なんか遺伝子解析すると、実は健康じゃないっていうことが分かりますよっていう話、まあ、ね、かけらじらしい話題があったんで、ちょっとそれを取り上げようかなと思ってたん
です、ね。そっちもそっちで興味はありますけど。
うん。
まあ、食生活も気をつけようねっていうところに発展して、まあうん、そこから自炊っていう話に結びつく。じゃあ結びつくのかな
っていう、まあ。まあどういうコントロールの仕方をホネスさんがしたいかっていうところになると思いますけどね。
まあその話題は別にいつでもできるんでね。遺伝子解析の話は、うん。別に最近目新しい話でもないので。まあそれは一旦置いときまして。どちらかというと、ね、今必要な話題はきっとリーヤさんのこの、食生活の方がね。
リーヤさんに対する優しさが半端ないですね。
いやいや、リーヤさんずっと聞いてくれてますから。
まあまあ確かに。
そうですね。
ええ。そんな遺伝子は別に聞いてくれてませんから。私たちの。いやまあ、リーヤさんだけではなくてですね。
うん、
僕単純にこのリーヤさんからこのお題をいただいて、あ、これやったら面白そうだなと。こっちの方が面白そうだなと思ったので。
うん。
まあ今日はこっちに変えますということですので。別に、はい、ね、これを聞いて、リアさんは、ああ、申し訳ないとか、そんなことを全く思う必要はなくてですね。
これは
単純に我々が楽しいからやると。
リクエストを受けたということになりますので。
そうですね。
かけらじワッチって送ってるんですよ、リアさんに。
まあ、ね、送った気がするけど。
あれるはずですけど。
どっちか送った気がする。
私の手元にもうバッジがないので。ちょっと余っているお二方のどちらかにちょっと送っていただくことになると思うんですけど。
まあ、ちょっと送ってなければ、まだ送ってなければ、ご連絡を。
言っていただければ。
はい、
そうですね。
はい、そんなわけで。料理ですよ、今日の話題は。まあ、ちょっと切り替えていきたいと思いますけども、うん、初めての自炊ということで。 皆さん、というかお二人は、実家にいるとき全く料理しなかったですか？
そうですね。なんか母親が。なんか
お手伝い。
いや、そういうレベルじゃないものを作ってたんで。
あ、もう母親がね。
そうそう、教室やってるというか。
そうかそうか。うん、そうだね。うまさんところのお母さんはそうだよね。料理、すごい。
今ね、
やばい。
ですよ。なんかテレビ出たりとかして、
うん、言ってましたもんね、前ね。
そうそう。中京テレビね。
うんうん、言っちゃっていいのそれ。
それ大丈夫だ。
中京テレビって言われて。まあ、そちら
に。大体、ケリーさんとかピンと来ちゃうから、
ね。そうね。そうね。あの辺にお住まいの方はね。
なので、手伝ってません。しかも、自分で一切作ってないですというのが、やっぱり、ありましたね。大学時代ちょっと自炊してましたけど。
うんうん。グリンディさんは？
まあ僕は、まあ、ちょこちょこお手伝いをするっていうことはありましたし、あの、何ですかね、あの、クッキングパパとかですね、なんかそういう系の漫画がうちにゴロゴロありましてね。で、
はいはいはい、
それを食べてると、これ食いてえなって思いたくなっちゃうやつがあるんですよ。
はいはい、わかりますよ。
で、そう。で、それをちょっと試しに作ってみようみたいなことはありましたね。
うんうん、うん。はい、ああ、なるほど。
ええ。
じゃあ、グリーンティーさんは別に、もう、三重にいる頃から、ちょこちょこ、
まあ、ちょこちょこ、
お手伝いしたりとか、はい、まあ、自分で作ったりみたいなことがあったということですね。ええ、はい。まあ、私のお話をするとですね、私も、そうですね、家で手伝いはしてました。まあ、自分発信にしてたというよりも、手伝わないよ。ちょっと、みたいな。まあ、言われますわね、母親からね。
うん、
はい。うん、なあ、めんどくせえな、みたいな感じで、反抗期の頃とかね、
うん、
ブツブツ文句を言いながら手伝ってましたけれども。まあ、あとは、自分の朝のお弁当とかね、あ、朝のお弁当というか、高校、中学高校に持ってくお弁当の一部をこう自分で作ったりとか。
うん。
まあそういうことをやってたんですよ。でも、お弁当って言ってもね、なんか作るって言っても、だいたい冷凍食品とか温めて入れるぐらいでしたから、僕の場合は。
うん。
そんな大した料理はね、実家であんまりやってなかったんですけど。
朝起きてね、フルで料理したら大変ですからね。
ねえ、自分でそんなことはまあ、もちろんできないので。
結構作り置きしてるよとかいうね、その会社員の方もいらっしゃる、
うん、いますけどね。
ハマると、それ結構楽しいみたいで、
うんうん、
しかも、すごいコストがね、カットできるから、
そうですよ。
いいし、まあ、ましてや大学生の時ってやっぱりこう、お金にも結構制限があるから、
うん、
まさにそこでどこで差をつけるかっていうと、食費だとな、食費だなと思いますよね。
うん。まあ、そういうところもありますんでね。まあ、実家でやってたやってないっていうところあるんですけど、まあ、リアさんはね、こう、お母様に、実家にいた時は料理をしてもらって、自分はあまりしませんでしたというお話ありましたけど、まあ、よっぽどね、最近なんかこう、テレビに出てる、料理バリバリやりますっていう小学生とかでない限り、実家でやる手伝いもね、そんな料理と言える料理ってあんまりしないと思うんですよ、正直。
まあ本当に肝のところは親がやってますからね。
そう。
あ、ちょっと肝とかね、そういうのしか。うん。
そうそう。だから、なんだろうな。小学校、中学校とか特に火を使う、なんだろう、鍋に火かけてやったりとかっていうところは危ないから、もう本当にね、それこそさっきグリーンズさんが切ったりとかね。
うん、
なんかこう混ぜたりとか、うん。まあそういうようなところの手伝いぐらいしかやらないんで、それをやってたからといって、大学に入った瞬間に、我々もですね、急に料理ができるようになるっていうわけではないんです、もちろんね。うん、はい。ということで、じゃあ実際に、我々が大学に入って、まあ一人ぐらい三人ともね、東京、まあ東京というか関東に出てきてですね、自炊をしなければならないというような、段になって、どうしていったかという話に、行きたいと思うんですけれども。
うん。
覚えてます？初めて自炊した時。
まあ、なんか
料理を全部。
うん。
覚えてないよね。
まあ、なんて言いますか、僕の場合は、うん、段階的にね。
はい。
やってったような記憶があって。
お、
まあ、段階的ってのはどういうことかっていうと、もう、フルで全部作るっていうのを、やる時間は、意外と、多くはなかった。
ああ。
だ例えば、うん、ご飯は炊きますと。
はいはいはい。
で、おかずは一部買ってきますとかね。
ああ、惣菜的なもの、ね。
うん、そうそう、惣菜は一部買ってきます。はいはい、ただ、うちにある野菜とかでサラダぐらいは作りますとか。
はいはい。
なんかそういう、なんていうかな、部分部分つまみ食い的な自炊はよくしてましたね。
うん。でも、なんでしょうね。今のグリーンティーさんの話聞いて思ったのは、うん、普通になんか料理してますっていう人も、
うん、
今でもそういう感じでやってる人多いんじゃないかなと思うんですよ、ね。
多いんじゃないかなと個人的には思いますけどね、うん。
うん。
だって主婦の方とか結構スーパーで惣菜選んだりしますしね、結構。
そうそう。うん、それが別に悪いわけじゃないからね。うんうん、惣菜が悪っていうわけではないですから、うん、別にそれでもいいのかなと思いますけどもね。うま、ん、うまさんは覚えてますか？
結構覚えてますね。
お
う。やっぱり、バリエーションがやっぱり少ないんで、
うん、
チャーハンをね、まあ、チャーハンの素とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
チャーハンの素でフライパンでチャーハン作って、そのまんまフライパンの上でそのまま食べて、そのまま洗う。
フライパンの上で食べて。面白いね。
はい。すべて、台所で全て終わる。
いやもう一人暮らしじゃないと絶対できないよね。
絶対やんない。5分くらいで全部終わるってね。
はいはい。
確かにね。
で、あと、パスタですよね。やっぱり。
ああ、やっぱりね。
マミーとかをふわーっとこう、並べて、待ってミートソースをかけるんですけど、
うん、
そのミートソースも本来レトルトで温めなきゃいけないっていうのが大抵あったと思うんですけど、うん、100円くらいでなんかかけるだけのやつとかあって、
はい、
めっちゃ楽でした。
はい、
で、そして。
湯煎しなくていいやつね。
はい、そうそうそう。
SB のやつね。
そう、SB のやつ、うん。まあ量少ないですけど、多少味なくても当時もういいじゃないですか。ま
あ、量があれば、
ね。ガッと。300g くらいボーン入れて。でも塩振ったりしてもそのまま食べるくらいの勢いでしたからね。ふりかけとかでもいいと思う。
とりあえず腹が満たせばいいみたいなね。
満たせばいいと。100円くらいでできればいいと。
はいはい、はい。
まあ、全然参考になってるかどうかわかんないですけど。
そうですね。
あとはね、お茶漬けが好きだったんで、ブラックジャックじゃないですけど、ずっとお茶漬けでしたね。
あ、お茶漬け、ね。
夜とか。はい。
もうそうなると、自炊って何なんだろうって
思
って。
そうね。自炊というカテゴリーじゃないかもしれない。
いや、でもですね、まあ、私の地元とか、まあ、三重県にいた時、もし一人暮らししてたとしたら、近くにあんまりコンビニがないんで、東京ほどね。多分あんまりコンビニは利用しなかったんだろうなとは思うんですけど、いかんせん、こう、東京に出てきた時にですね、一人暮らしの近くにやっぱコンビニがすぐ歩いてもう2、3分とこにあるんですよ。
うん。
そうしちゃうと、もうちょっと忙しいなとか、今日めんどくさいなと思ったら、やっぱりどうしてもね、コンビニに頼っちゃう感はありますよね。なんかね。
ああ、なるほどね。
しょうがないのかなっていう。
え、まあ、セブンとか美味しいじゃないですか、ちゃんと。
そう。僕の、そう、近くはセブンだったんで、うん、もう今でもセブン愛用者なんですけど、セブンのご飯はうまいからね。
まあ、でもさ、リアさんもさ、セブンとかじゃないけど、基本的に平日は学食使いますって書いてあるから。
そうだね。だから土日っていう話ですからね。
土日に自炊をするときにどうすればいいんだろうっていうところを、はい、まあ、今回ちょっとテーマにしてみればいいのかなっていうのは思いますね。はい、うん。
で、ですね、まあ、まあ、お二人の話を聞いて、
うん、
私が、一人暮らしのときにどういう家庭で料理をするようになったかというところをちょっとお話をしていこうかなと思いますけれども、うんうん、でも基本はですね、やっぱり私も、お二人と同じような感じだったかなと思うんですよ。うん、例えばその、まあ、ご飯をね、まあ、炊飯器は一人暮らしの時に、まあ、買いますんで、
うん、
米は炊けると。で、米さえありゃ、まあ、おかずは何だっていいわけじゃないですか。何でもできるというか。
何でもいけますよね。
うん。
うん、本当に。
で、本当に簡単なところから僕が一番最初に多分自炊をし始めた時ってどういうところから始めたかというと、まあ、これも自炊、まあ、自炊って呼んでいいのかどうかわからないですけど、ね、大体ね、冷蔵庫の中に、お味噌と卵がありゃ、なんていうのね、簡単なご飯はできるんですよ。
まあね、ご飯と
味噌汁作って、
うん、
そう、目玉焼き焼きゃ、
うん、
まあそれなりにご飯だな、みたいな感じになるんで、
うん、
最初はそこら辺から始めればいいのかなと思ってるんです。
卵ね、いいですね。
うん、卵
は万能だから、
うん。
万能。とりあえず買っときゃいいんですよ。
うん、
そう。
一旦。何かできるから。
そうそうそうそう。で、なんだろうな、その一週間のうちに土日しか料理しませんっていうことであれば、最近は6パックとかね。うん、まあ、少容量のパックもありますんで、その少ない、まあ、入りのね、卵を買って料理する土日で、まあ、2個3個使うぐらいのペースで使っていけばいいのかなと思いますし、で、卵が万能だって言ったのは、目玉焼きできる、まあ、目玉焼きって単純にね、フライパン温めて、油敷いて、卵割って、焼くのを待つっていうね。一番オーソドックスですよ。多分料理の中でも。
うん。
すごい簡単な部類かなと思ってるので。まあ、まずそういうところから、なんだろうな。もう本当に簡単にできるようなところから始め、そうしてくると、多分だんだん、あ、卵割って焼くぐらいはできるなっていう、なんでしょうね。あんまり大きな自信ではないですけど、まあ、それぐらいはできるかって、できるわっていう話かもしれないんですが、それでもう、ある程度ここまでは自分でできるなっていう線引きがどんどんできてくるんですよ。だんだんこう広がってくるというか。
うん。
自炊の、この自分の幅ってのが、うん。あ、で、卵、目玉焼きできるなってなったら、例えば次にね、同じ卵料理で、今度は、卵焼きを作ってみよう、みたいなね。
うん。
ちょっとしたこのステップアップができるわけですよ、今度は。で、卵焼きになると、まあ、卵1個でもいいですし、卵2個の方が綺麗にできるかなとか、まあそういういろんな画策をですね、どんどんしていく。で、最初のうちは卵焼きとか、まあ簡単になかなかできない、焼きすぎちゃったりとか、ぐちゃぐちゃになったりちゃってすると思いますけれども、だんだんこう、作っていくうちに容量を得てきますから。
うん。
まあそういうところでこう、卵焼きをね、やっていく。で、卵焼きなんて、卵焼き器とかわざわざ買う必要ないんですよ。フライパンでできますから。
うん。テレビショッピングとかでやってる、綺麗に焼けるやつとかありますけどね。
そうそう、四角いね、フライパンじゃないと卵焼きやっぱりダメだな、みたいなこともあるかもしれないですけど、そんなわざわざ一人暮らしで卵焼きのね、パン、フライパン買う必要全くないので、
自分で食う
ちょっと端っこの、
え？自分でしか食べないですからね。
そうそう、自分しか食べないから。まあ、だから、フライパンの中でこう、くるくる巻いていけば、なんとなくできるようになりますから。まあ、そういうところからこう、少しずつ、ステップアップをしていくような感じが、まあ、一つあるんで、卵料理で、いろいろこう、まあ、さらに発展していけば、例えば、先ほど、馬場さんも言ってたと思うんですけど、グリーチさんとか、チャーハンとかね。
うん。馬場ですね。
まあ、そういうところ
に、
はい。発展をしていけるようになります。で、
そうだね。
チャーハンぐらいできるようになったら、おそこはもう僕自炊できるって言っていいレベルかなと。
うん。
思ってるんですよ。要は、何かの、そのふりかけの素を使ったりとか、何かを使ってではなく、チャーハンというものが一品できるだけでも、それはまあ、少なくとも一番最初のこの自炊できましたっていうボーダーラインはもう完全に超えてるかなと思うので、
うん。
まあ、まずはそのチャーハンを目指して、作る。徐々にこうステップアップしてチャーハンを作る。段階で、チャーハン作るって言っても、僕、今でも、チャーハンとパスタは、結構自分の中で得意料理だと思ってるんですよ。めちゃめちゃ作ってるんで。
うん。
その大学のところから行くとね。そのチャーハンの具材のバリエーションを変えたりとか、するだけで、チャーハン、パスタは、ものすごい量作れるようになるんです。
バリエーションね。
ものすごい量。
そう。
まあ、種類、ね。ものすごい種類ね。
そう。ものすごいバリエーション種類がね。
めちゃくちゃ食うのかと思
って。違う。大量の量、物理的な量じゃない
ですか。まあ確かにそうだよね。チャーハンなんかさ、ちょっとシソとか入れるだけでまたね、和風のいい感じになるわけですよ。これがまたね。
そうなんですよ。だから、今、例えば一例を言っとくと、うん、チャーハンって、僕どういう手順で作るかっていうと、
うん、
まあ、いろんなね、作り方あると思います。けど、多分、いろんなこう、チャーハンの作り方っていうのを検索すると、ご飯をまず、フライパン温めてご飯入れると思うのよ。
うん。
あ、違うか。卵先か。
まあ、なんか、いろいろな方法あるけどね。
そうそう、いろんな方法あって、うん、なんか、一般的には卵先なのかな。卵でご飯だと。ちょっと忘れましたけど。
よくテレビショッピングじゃないわ、やるときは卵先入れたりしてるよね。なんか
あ、そうですよね、うん。卵先入れて、その後に、時間を置かずにご飯入れて、みたいな、うん。結構わちゃわちゃしちゃうじゃないですか、
うん。
で、なんか、あ、卵が焦げ始めちゃったみたいな。多分いろいろあるんですけど、僕の今のオーソドックスのやり方は、まずフライパン 温めて油入れます。で、油が馴染んできたら、まずご飯入れるんですよ。で、そのご飯も、別に温かいご飯入れていただいてもいいですし、例えば前日に残ったちょっと冷や飯をね、ちょっとチンして、そのままご飯入れます。で、ご飯をある程度、その時点でパラパラにしちゃうんですよ。
うん。
で、ご飯パラパラになったなと思ったら、上から溶き卵をぶっかけるんです。そうすると、わちゃわちゃしないんで。
うん。
で、溶き卵をぶっかけると、米に卵がきれいにだいたいコーティングされて、さらにパラパラになるんですよ。
うん。
で、そこまでできたら、あとは自分の好きな具材入れれば、もう何でもチャーハンになるんで。
うん。
まあ、オーソドックスなところで、例えば、ハム切ったやつとか、うん、まあ、ベーコン切ったやつとか、あとは、まあ別にソーセージでもいいですけど、うん、それを切ったやつ炒めて、最後に刻みのりバーって入れればもうチャーハンだし、うん、でそこで、もうそのお肉類とか入れずに、キムチね、買ってきたキムチ、うん。キムチをそのご飯と卵混ぜたやつにドバッと入れますと。で、そうするとキムチチャーハンになりますんで。まあそれだけでもうまいですし、まあ先ほど言ったね、グリンチさんが言ってたシソを刻んで入れてみたりとかでも、だいぶこう香り立つものになりますし。で、うん、多分、普通に大学生活してると、いろんなところで、ご飯食べに行くと思うんですけど、その食べに行った、例えばレストランの先で、どんな具材使ってるか見るんですよ、チャーハンとか。あ、うん、バーミヤンレタス入れてんな、みたいな。とかね。
うん。
まあそういう具材とか見ながら、あ、じゃあ今度この具材入れてチャーハン作ってみようみたいな、そういうバリエーションの広げた方っていうのもあるのかなっていうようなところ。まあそれがまずチャーハンです。で、二つ目ね、先ほど言った、パスタですよ。もう意外と時間がないんですけど。
チャーハン講座みたいになっちゃいました。
チャーハン講座みたいになっちゃったけど。あとパスタも、先ほどうままさん言ってたのに、うん、パスタソースがだいぶ安く売ってるんですよね、今ね。
うん。
高いものももちろんありますけど、一袋300円ぐらいするようなパスタソースもありますけど、もっと安い SB さんのその、それこそ振りかけるだけとか、ペースト状のね、混ぜるだけのやつとかもありますんで、まずは料理そこから始めていけばいいのかなと思うんですよ。パスタ茹でて、ソースと絡める。それだけでも十分料理ですから、
うん。
そこで自炊を学んでいただいて、そうするとね、ソース使ってると、チャーハンの時もそうなんですけど、うち、実家で食べてた味、これじゃねえなって思い始めるタイミングがね、どっかであるんですよ。
まあね、作りたい味はこれじゃないみたいなね。
うん、そう。あ、これ、このインスタントの味も確かにうまいけど、あーなんかお母さんが作ってたあの味ちょっと作ってみたいなってなんとなく思い始めるときあるんで、そうしたときに、パスタソースではなく、例えばカルボナーラ、まあカルボナーラってめちゃめちゃ難しいんで、初級には多分向かないんですけど、ちょっと簡単なね、ミートソースの缶のやつ買ってきて、それでちょっと炒めたりとか、いろいろ作ってみたりっていうようなところに、徐々にこう、なってくると思うんです。で、その時に、おそらく、そうなってくると、あ、家の味食べたいなってなったら、まあ、そのタイミングでお母さんに聞きゃいいと思うんですよね。うち、チャーハンって、どういう風に作ってたとかね。
もしくは、実家帰ってちょっと教えてよ、つって。
そうそうそう。見てみるとかね。うん、
見てみる。
パスタでもどういうのを使ってた。パスタもお母さんね、トマトソースをわざわざトマトから潰してやってるのって最近あんまいないと思うんですよ。
まあまあ、そうだね。うん。缶を使ってうまくね、やっとします。そうね。うん。
トマトのね、缶とか、それこそパスタのベースになるような、
うん、
瓶詰めのソースとかも売ってますんで、うん、それを元に例えば、ベーコンとあえて、それでソース作ったりっていう方も結構多いのかなと思うんで、そういう、例えばどのソース使ってたとかね。どういう風なやつでやってたみたいなところを聞いて、徐々にこう幅を広げていく。でそうすると、パスタも、まあ、それこそ、チャーハン以上にバリエーションができるんですよ、パスタって。
パスタは多いね。形も違うものもあるしね、パスタだと。
そう。まあ、リングイネだったりね、それこそ、フェットチーネもそうですし、普通のスパゲッティにもそうですし、いろいろあるんですよ。で、長細い形のパスタだけではなく、それこそ、まあ、マカロニとかそういう系のね、ちょっとこう、短いタイプのパスタもありますから。うん、まあ、そういうのでちょっとチャレンジしてみたりとか。まあ、そこに行くまでに、まあ、ちょっといろいろね、時間はかかると思いますけど、まずは普通のスパゲッティでこういうの作ってみる。あ、で、やっぱりクリームソースだと、まあ、なんだろうな、ちょっと平べったいね、パスタの方が絡みやすいから合うなとか、 それを徐々に徐々にこう、まあ、研究、自分なりに研究をして作ってみるとか。まあ、そういうこの二つ、チャーハンとパスタ。これ我々のおすすめですけど。ここからまずスタートしてみるのは一つありなんじゃないかな。で、うん、あの、パスタと、そのチャーハンの料理手順を大体覚えてくると、なんとなくね、多分料理の基本はできてくるんじゃないかと思うんですよね。個人的な意見ですけど、完全に。で、そうなってくると、そこからさらに先の、例えば、なんか難しいと言われている煮物とかね。なんかイメージ的にですよ。
うん、
煮物だけじゃなくて、ちょっと和食に手を伸ばしたり、魚なんか、まあ、焼き魚は焼くだけかもしれないけど、魚のムニエルを作ってみようとかね。まあ、そういうなんか、昔よく自分で実家で何食べてたかな、みたいな想像して、あ、こういうの食べてたわ。で、その時には、別に、まあ、最近クックパッドとかもありますから、クックパッド見ながら作っても全然いいと思いますし、手順全部書いてありますからね。うん、まあ、そういうところに徐々に発展していくと、あ、煮物ってちょっと難しいかなっていう印象あったけど、あ、作ってみたら意外とそんなに、ただ入れて煮込むだけか、みたいな。なんかそういうタイミングがね、徐々に生まれてくるんですよ。
うん。
そういうので、こう自分の、なんだろうね、その習慣を慣らしていくというか、土日だけの一つの楽しみとしてね、あ、これ作るのめんどくさいな、ちょっと苦痛だなって思わずに、あ、じゃあ今日は、時間があるからちょっとこれ作ってみようとか。で、毎週毎週ね、土日自炊しなくても僕いいと思うんです、大学の時は。まあ勉強もありますし。なので、ある程度自分の心に余裕があって、今日は自炊してみようっていうタイミングで、ちょっとずつ、難しい料理をこうやっていっていただくといいのかなというふうに、初級編としてはですね、思いますので。
初級編といっても、本田さんものすごい流暢に喋り尽くしましたね。
もうだいぶ初級編からちょっとずれてるところもありましたね。
よっぽどチャーハンとパスタに関しては、並々ならぬこだわりと、う
ん。ね。そうですね。
ちょっと、調理実習先生みたいな感じで、YouTube で披露してみたらどうですか？
いや、そうですね。
大量に出てますけど、でも。
でもね、なんだろう。僕自分のチャーハンめっちゃ好きなんですよ。
ちょっとキモいですけど、まあでも。
いや、
そうなのか。
でもさ、自分が作った料理ってやっぱりうまくない？
はい、よく、まあ、なんだっけ、好きなプリンとか作って、ホネスさんね、振る舞っていただいた。
僕プリン、自分で作ってた。プリンの元とかじゃなく、本当に卵と牛乳からプリン作ってた人間なんで。
ね、
うん。
うん、だから。
その評判も良くてね。
そうそう、あれもうまいっすわ。
すごい。
どんどん
料理に対して。
そうね。幅が広がってくるっていうのはね。
そう、気持ち悪いと思われるかもしれないけど、やっぱり、お母さんとかがさ、なんか、作った料理食べてさ、なんか美味しいとか言わないとさ、なんか美味しいとか言わないのみたいなことを言われたり しませんでした？でも、なんか、お母さんたちも。
そんな気使ったことない。
あ、そう。いや、でもさ、お母さんたちもさ、なんか自分が作ったご飯子供が食べてさ、何にも感想なく食べられるよりもさ、あ、美味しいねって言われた方が絶対嬉しいと思うんですよ。
うん。
で、多分それって、なんか自分がなかなかご飯作んないと分かんないところなんですけど、うん、自分がね、料理作るようになって、自分で食べて、あ、やっぱ自分で作った料理うめえな。で、しかも自分が食べたものを、例えば人に食べさせた時に、それうまいって言ってもらったらやっぱり嬉しいんですよね、ご飯ってね。
うん。
料理。だから、そういうのもあって、自分が作った料理はやっぱり自分の味付けだから、やっぱうまいなって思うし、なんか、それをどんどんこう、根詰めていくとね、自分が好きな料理、例えば僕なんかで言うと、最強焼きがすっごい好きなんです。
まだ出んのかいっていうくらいでいるけど。
最強焼きってなかなか自分で味噌つけててすごい手間なんですけど、でもやってみようと思って、まあ、それ一人暮らしの時じゃなくてね、もう結婚した後でしたけど、自分で味噌で、つけてね、西京焼き。それで焼いて、あ、うめえな、とか思いながら食べてたりしましたけど。
うん、
まあそういうような発展してきますから。あとはもう普通に単純にサラダとかね、野菜買ってきて、そのまま、最近はサラダセットみたいなのありますから、それでも十分だと思いますし。まあいろんな、アプローチの仕方あると思いますので。ぜひね、まあリーヤさんに限らず、これを聞いて、この4月からちょっと大学生活一人暮らしなんです、みたいな方は、 ちょっとずつ挑戦のね、幅を広げていただきたいなと思いまして、今日は、初めての自炊食品編をお届けさせていただきました。
はい、ありがとうございました。はい、エンディングになりますけれども、今日は、かけらじタイムズはヒアリの上陸と、僕たちは正しく恐れようということで、うままさんに、まあ、ヒアリ関連の、まあ、ニュースと、まあ、我々はね、どういうスタンスでこれを、まあ、見ていったらいいのかというところに関して、まあ、少し紹介をさせていただきましたけれども。
はい。
まあ、なんかちょっと騒ぎすぎっていう感じはあるんですよね。で、それだけに踊らされずに、僕らはちょっとね、冷静に、何に気をつけなきゃいけないのかっていう、そこを押さえておけば、そんなに、まあ、他の虫と変わらないと。
うん。
適切な処置をね、取れば、まあ、死ぬことはほぼないと思いますよ。安心しすぎることもあれですけど、うん、子供を連れてる親御さんで、子供が、なんか危険なところ行ったら危ないからって守りに入っちゃうのもあるんですけど、うん、多少だったら子供ってこう、いろいろ怪我しながらだけども、
うん、
まあね、大怪我はダメですけども、多少やんちゃに過ごして、自分の中でこれはやべえなっていうのを学んでいかなきゃいけないから、
うん、
なんかちょっとした付けの角に頭ぶつけないようにこう丸くしたりとかいろいろね、こまごまやられてますけど、
うん、
そのまんまでいいんじゃないかって僕は、まあ、思いますよ。多少怪我して、うん、育つ、たくましい子に、成長した方が良いのではっていう意見もとしては、
まあね、最近ちょっと甘やかしすぎ感はあるよね。
そう。で、森の中入っちゃダメですとか言ってるけど、森の中入った方がいいこともあるじゃないですか。
うんうん。
ボーイスカウトじゃないけど、そういうことやってる経験の人ってすごくたくましいし、いろんな経験に、大人になってから役に立つ経験もあるので、まあ、これバランスですね。バランスだけど、ヒアリ恐れるからといって公園に行きませんとかいうのは、それはちょっとおかしいと思いますので、
うん、
そうですね、まあ、じゃんじゃん夏はね、そういうのを楽しんでもらいたいと思いますね。
うん、まあ、今回のタイトルにもあるように、正しく恐れるということのね、まあ、重要性をもう一度考えていただきたいなというふうに思います。うん、そして、後半の井戸端カオスは、まあ、初めての自炊初級編ということで、まあ、ホネストさんの方からですね、リーヤさんのリクエストに対して、はい、まあ、まず最初は、チャーハンと、パスタという、この辺から始めてみてはいかがでしょうか、というところになりますけれども、
ね、
まあ、まずはですね、そう、ハードルをできるだけ下げるというところがポイントになるんじゃないかなと、これだったらできるんだっていう、そういう範囲を広げていく、ね、というところ。まあ、ちょっとリーヤさんのお便り見ると、どうしても自炊が要求されますって結構ね、要求されるって書いてあるんで、まあ要求されるというか自分がやりたいからやるぐらいのスタンスでね、そういった方向に自分のモチベーションを持っていける、いければ、まあ楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあまずちょっと身の回りの簡単な料理からね、試してみてはいかがでしょうかということになりますかね。
はい。
はい。まあ、他にもね、自炊でお悩みの方とか、もしくはヒアリの、ね、ことについて、こういう知識を僕らは持ってますみたいな、なんかそういう専門家の方でもいいですけども。
すごい人、はい、聞いてます。
いたらね。
いたら、そうですね、お便りお送りいただければというふうに思います。はい、かけあがいラジオではですね、皆様からのお便りを募集しています。ツイッター、イメール、お便りフォームからお送りください。ツイッターはかけらじ、e メールはかけらじアットマーク gmail.com です。お便りフォームはかけあがいラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい特集テーマなど気軽に、お便りをお送りください。はい、ということで、まあ、今日は第288回、8周年、丸8年と、回になります。
丸8年。
ね、丸8年、やっぱ長いね。
丸8年、288回ってすごいね。
そうね、8がいっぱい並んでます。はい、そんな末広がりな回でね、これからも頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お送りしました、私、グリーンティーと、
うままと、
オネストでございました。
はい、それでは次回もお楽しみに。さよなら。
さよなら。
次回9年目。